皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向けて宅建の講座提供しています。今回は宅建業法の2回目になります。免許の基準ですね。まず7ページから8ページにかけてのところを見てください。条文は第5条ですね。国土交通大臣または都道府県知事は第3条1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合、または免許申請書もしくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合においては免許をしてはならない。宅建業を営むには免許が必要でした。それは3条第1項に書いてあります。国土交通大臣または都道府県知事の免許になります。どういう場合に、どちらの免許、ね、国土交通大臣になるかっていうのは、前回の講義を参照してください。2以上の都道府県に事務所がある場合ということですよね。ただ、いろいろね、細かい規定もあるので、詳しくは前回ね。で、第1号から9号は略、省略しました。で、ここはね、かなり細かいんですよ。で、知らなくていいってんじゃなくて、ここが出るところなんで、しっかりね、正確に覚えてほしいところです。で、そこをね、今日は解説していくということになります。で、当然ですけれども、重要な事項について虚偽の記載、ね、誤祝にしたところです。それから重要な事実の記載が欠けている。そういう場合は、免許をしてはならない。免許が受けられないということになります。結核事由って言うんですけれども、1号から9号までの内容を見ていくことにします。まずはじめ、一つ目。制限行為能力者破産者。成年非後見人、非補佐人。あれも一つ。あったなと思うかもしれないけれども、非補助人は免許を受けられます。で、非後見人、非補佐人、ね、それは免許を受けられないということですね。で、自身の弁識がない人が宅建業をやるなんてのは、やっぱり怖いですよね。何があるかわかんないからね。それともう一つ、破産者で復権を得ないもの、ね。破産宣告受けて復権を得ていない人が多額のお金を扱うなんてのも、これもまずいでしょ。だから、破産者も免許を受けられません。で、注意してほしいのは、他の項目だとね、成年非後見人じゃなくなって、めったにこういうことはないと思いますけれども、で、そうすると、直ちにね、免許を受けられるんですよ。審判の取り消しがあれば、直ちに免許を受けられます。それから、破産者も復権を得れば、直ちに免許を受けることができます。で、5年間受けられないとかそういうことはない。で、他と比べてみるとね、その辺は、あれと、ね、勘違いしないように区別して覚えてください。免許っていうと、運転免許証を思い浮かべるんじゃないかと思いますけれども、ここでは、宅建業の免許です。で、宅建をやってもいいですよ。宅建業っていう仕事ね、やってもいいですよ、許可しますっていう免許だから、基本的にね、会社に出る。それから個人で営んでる場合は、個人に出る。ね、その個人の事務所に出るということになります。運転免許証は人に出るからね、個人に対してあなたは運転していいですよ。っていうのが運転免許証でしょ。だからちょっとね、性質が違います。それも注意してほしいところです。で、過去問やる前にね、ちょっとね、14ページにあることを注意しておきますけれども、14ページの真ん中あたりにローマ数字の小文字の8ってあるでしょ。代表者等に結核事由があるとき、次のものが第1号から第5号までのいずれかに該当するときは免許を受けられません。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人、ね、法定代理人が破産者だったら免許が出ない。それから法人でその役員または政令で定める使用人、ね、 で、会社組織なんだけれども、そこの役員って取締役、専務とかね、そういう人だと思ってください。それから、使用人、まあ、一部の使用人です。それから、個人で、政令で定める使用人。個人で営業してるんだけれども、そこの使用人、政令で定める使用人というのはそこの下に書いてあるけれども、代表者のことです。だから、個人でその代表者が破産者とか、青年非後見人だったら免許は出ないということになります。当たり前だよね、これもね。それから会社で、会社の役員が青年非後見人。そりゃないでしょう。ね。それから、破産者で復権を得ないもの、会社経営してて、ある時ね、その個人が破産しちゃったっていうことは起こり得ますけれどもね。そうなったら、そういう会社が申請しても免許は出ないっていうことです。過去問見ることにします。8ページの2010年27足の1です。法人 A の役員のうちに破産手続き開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、A は免許を受けることができない。ここに5年って出てきていますが、5年って他のね、結核事由は5年の縛りがあるものもあるんだけれども、破産手続き開始ね、これは復権すればすぐ受けられるんですよ。で、問題に足読んだ限りね、復権を得てね、すぐ受けられるので、5年を経過していない者がいる、受けることができない。これは誤りっていうことになります。はい、それからちょっと古い問題ですけれどもね、2004年31足の4、そこに並べてある過去問の一番最後です。個人 D についてかつて破産宣告を受け、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していないので、D は免許を受けることができない。個人の場合ね、個人の場合も同じようにその人がね、破産宣告を受けて復権していたらすぐ受けることができるんですよ。だからこの足も誤りっていうことですね。次は結核事由の二つ目ですね。免許取り消し処分を受けた者、次の事由により免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者は免許を受けられません。で、次の事由っていうのはそこに3つね、黒丸で書いてありますが、不正の手段により免許を受けたとき、業務停止処分事由に該当し情状が重いとき、業務停止処分に違反したとき、こういうのが三大不正って言うんだけれども、それ以外にも免許取り消し事由っていうのはあるんですよ。で、その辺については、11章の4ね、セクション4を参照してください。で、その取り消し事由の中でも、特に重いものが三大不正と言われている、今言ったね、この3つ。で、これによって、取り消されたら、ね、その取り消しの日から5年を経過しない者は免許を受けられません。取り消したのにまた免許申請して受けられるっておかしいでしょ？だから取り消しを受けて5年経ってからまた受けなさいっていうことです。ただし、当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しにかかる聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に、当該法人の役員であったもので、当該取り消しの日から5年を経過しないものを含みます。はい、この意味ですけれども、聴聞、初めて聞く人も多いと思いますが、これは何かね、行政庁が処分をしようっていう時に、処分というのは悪い方の処分ね。で、それを行おうとするときに理由を聞いてあげますよっていうのが聴聞の手続きなんですよ。だから何か法人がね、ここおかしいぞ、悪いことやってそうだなっていうときは、聴聞を行いますっていう公示ね、公示っていうのは皆さんに知らせるっていうことです。で、それが行われる60日前に役員だった人も含みますってこと。だから、 会社がやばいやばいと思ってた時に、早く辞めれば大丈夫なんだけれども、なんか辞めてからね、40日ぐらいで聴聞を行いますっていう公示があって、やっぱりその会社が取り消されちゃった、免許取り消されちゃったって言ったら、その役員はアウトですよね。60日よりも前に辞めていればセーフ、ね、宅建業できるんだけれども、そういうね、危ない時に聴聞があって取り消されたね、直前まで役員やっていた人も免許は出さないぞっていうことになります。はい、それからその次ね、ここで役員とは業務を執行する社員取締役執行役またはこれらに準ずるものを言い、相談役顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員取締役執行役またはこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有するものと認められるものを含みます。なんか細かいこと書いてあるけれども、執行する役員ということです。で、注意してほしいのは次ね。しかし、監査役は取締役の業務を監視するのがその職務なので、ここで言う役員には含まれません。だから、監査役違うっていうふうに覚えておいて、役員は、ね、役員は役員なんですよね。で、それで、ここのことは大丈夫だと思います。はい、それでは過去も見ることにします。9ページ、2015年27、足の4見てください。H 社の取締役 I が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H 社の免許は取り消された。その後、I は退任したが、当該取り消しの日から5年を経過しなければ、H 社は免許を受けることができない。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。で、これは三大不正に当たるかどうかっていう判断をすることになります。それとね、取締役 I でしょ？で、これはもちろん役員に当たるから、ね、法人の H 社の役員です。だからもし三大不正に当たるならばね、これは、5年しなければ受けることができない正しいということになります。だけどこのね、暴力団員どのこうのって書いてあるのは、この不正の手段により免許を受けた、情状が特に重い、業務停止処分に違反したってわけではないですよね。だから三大不正ではないので、5年を経過しなければ受けることができない誤りね、取締役の愛がいなくなれば免許を受けることができるということになります。同じような問題がね、今やった問題、今解説した問題含めて4つ並んでいます。で、三大不正かどうかの判断をしますね、そこが難しいとこね。で、役員っていうのは、まあ役員だし、個人だったら役員かどうか判断する必要ないしね。で、結論先言っちゃうとね、まあ考えたいっていう人は、この講座止めて考えてください。で、結論先言っちゃうとね、最初二つ、ね、三大不正ではありません。で、三つ目四つ目、三大不正です。だから、三大不正で取り消されたっていうと、5年経過しないと免許を受けることができないってことになります。次ね、免許取り消し処分を逃れたもの、免許取り消し処分が来そうだって言って、じゃあやめちゃおうかっていう場合ですよ。三大不正に該当するとして、免許の取り消し処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から、当該処分をする日、または当該処分をしないことを決定する日までの間に、廃業等の届出があったもので、当該届出の日から5年を経過しないものは免許を受けられません。ただし、解散または宅地建物取引業の廃止 について相当の理由があるものを除きます。取り消し処分がありそうね、だからそれまでにやめちゃおうなんて言うと、やっぱりねこういう人も5年ね、5年は免許を受けられないというふうにした方がいいですよね。当たり前っていうか当たり前なんだけれどもね、こんなことで逃げようとする人間もいるわけですよ。っていうか、いたわけでしょうね。いたからこういう規定ができているということです。過去問ね。2009年27、足のうです。宅地建物取引業者 C は業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から、だ、当該処分をする日、または当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、C は、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。正しいですか？誤りですか？なんだけれども、うっかりね、正しいと思想でしょ？どこが違うのと思った人ね。監督処分っていう言葉、まだ罰則とかなんかその辺説明していないので、わからないと思いますけれども、指示処分、業務停止処分、免許取り消し処分っていうのがあるんですよ。で、もう一度ね、よーくこの文章読んで、ね、過去問の文章読んで、処分をする日または処分をしないことを決定する日とかね、相当の理由なくとか言うと、正しいというふうに見えそうなんだけれども、業務停止処分なんですよ。で、業務停止処分で聴聞でしょ？だから、取り消しとは違うのね。もうちょっと軽い処分なんです。で、業務停止処分というのは、例えば業務停止しなさいって言って1年とかね。100年とかそんな長い期間ないですよ。1年以下の期間を設定して業務停止処分が来るので、5年もね、免許を受けることができないなんてする必要はないのね。だから5年経過しなければ免許を受けることができない誤りっていうことです。で、もう一度ね、そのどういう時に5年の縛りがあるかっていうことを見ると、免許取り消し処分です。停止じゃなくて取り消しです。だから停止処分の場合は5年っていうことがないんですよ。なので、今見た説も誤りっていうことです。だから、細かいこと注意してね、過去も見ないといけないので、よーくね、注意して判断してください。次は10ページです。免許取り消し処分を逃れた法人の役員。ね、免許取り消し処分を逃れたものもそうだし、そこのね、取り消し処分を逃れた会社組織だった時に、そこの役員も同様に5年、ね、経過しなければダメっていう規定です。前後9ページの3番目、免許取り消し処分を逃れたものです。に規定する期間内に合併により消滅した法人または廃業等の届出があった法人の前後の公示の期日前60日以内に役員であったもので、当該消滅または届出の日から5年を経過しない者は免許を受けられません。やはりここもね、公示の前60日っていう規定があります。この下にある過去問も見ておくことにしましょう。2015年27、足の1。A 社は不正の手段により免許を取得したことによる免許の取り消し処分にかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前に A 社の取締役を退任した B は、当該消滅の日から5年を経過しなければ免許を受けることができない。長い文章になってますよね。で、不正の手段により免許を取得。これ三大不正です。一つ目ね。で、合併に相当の理由がなかった。法人なので、相当の理由があればまた違うんだけれどもね。で、50日前に60日っていうその範囲に入っているっていうことです。もっと前だったらセーフで免許を受けることができるんだけれども、50日だから ダメっていうことになりますね。消滅の日から5年を経過しなければ免許を受けることができない、正しいっていうことになります。次は犯罪歴のあるものですね。次のものは免許を受けられません。1つ目、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行はあり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの。2つ目ね、次のことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行はあり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの。4つあって、1つ目、宅建業法に違反したこと。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したこと。刑法第204条、傷害。第206条、現場女性。第208条、暴行。第208条の2、狂気準備集合及び結集。第222条、脅迫。第247条、背任。4つ目、暴力行為と処罰に関する法律の罪を犯したこと。この4つです。覚えらんないとか思うでしょ。で、宅建業法に違反したことは、まあ当然かなと思います。宅建業やっててね、その法律に違反したらやはりまずいよね。それから、刑法は暴力的なものというふうに覚えてください。ただ、現場女性っていうのは、現場で助けるっていうことなんだけれども、現場において勢いを助けた者は、ね、やれとかね、女性ね、つまり助けたらそれに当たる。206条ね、現場女性に当たるということです。で、これで罰金の刑に処せられ、ね、そうじゃなくて、この今言ったことで禁錮に処せられたらどうなんのっていうことだけれども、禁錮以上の刑に処せられ、一つ目に当たるからね。だからこれも5年間は免許を受けられないということになります。でね、刑法にどういう刑が書いてあるかっていうのもそこにね載せました。刑法第9条ね、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を不可刑とする。拘留とか懲役っていうのはそれだけで課せられる刑罰、主刑と言います。で、何かに付随してね、人を刺したなんていうと禁錮じゃないや、懲役2年、ただしその刺した時に使ったナイフね、それは没収とするなんていうふうに刑罰って言われるんですよ。判決が出るわけ。そうすると何かに付随して課せられるのを風化刑って言います。それは没収ね。だから没収だけっていう刑罰はありませんね。拘留とかね、それと一緒にセットになっているということです。それで主刑の刑長は前条に規定する順序による。だから禁錮以上っていうのは死刑、懲役、禁錮、禁錮も入ります。だからこの3つが禁錮以上の刑っていうことだからね。で、こんなのえらい大変なんじゃないのと思うだろうけれども、そうなんですよ。で、過去問もね、いろんなの出てます。で、それをね、一応11ページに表があるでしょ？まとめました。で、それ見て覚えなさいってとっても無理だと思うので、過去問見ながらね、あ、これは5年ね、5年免許受けられないのになるのか、ね、罰金刑だと大丈夫なのかとかね、そういうふうにね、過去問見ながらね、なんとなく判断してください。で、きっちりね、なかなか覚えられないと思いますので、ほとんどね、難しいですよ。で、さっきも言ったんだけれども、暴力的ね、暴力っぽいやつが5年受けられない。罰金刑で5年免許受けられない。ただしね、背任っていうのは騙す行為でしょ。だから、これは暴力的じゃないんだけれども、禁錮刑じゃなくて、罰金刑で5年間免許受けられないっていう方に入ってます。そこだけね、ちょっと注意ね。 過去問やる前に一つね、確認ですけれども、14ページ、ローマ数字の8がありますね。代表者等に結核事由があるとき、これ先ほども説明しましたけれども、この犯罪歴のところも同じですからね。代表者等が犯罪歴があるとダメです。ね、5年間ね。ということだから、そこに注意して過去問を見ることにします。11ページに戻って、2013年43、足の3見てください。免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚醒剤取締役法違反により、懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ、当該法人は免許を受けることができる。覚醒剤取締役法違反により懲役刑ということで、これは、禁錮以上の方に該当します。で、取締役に就任していない。ね、取締役に就任しなくても、政令で定める使用人。だから、ダメっていうことになります。5年経過していない。つまり、免許を受けることができるじゃなくて、5年経過していないので、免許を受けることができないということですから、この設問は誤りということです。次ね、2012年26、足の2と3だけ見ることにします。まず足の2、免許を受けようとする B 社に、刑法第206条、現場女性の罪により、罰金の刑に処せられた者が、非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくても、B 社は免許を受けることができる。正しいですか？誤りですか？っていうことなんですが、非常勤の役員でもダメだからね、役員がいれば。で、役員ね。監査役はいいんだけれども、役員はダメです。免許を受けることができる誤りっていうことです。次、足の3です。免許を受けようとする C 社に刑法第208条、暴行の罪により、拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C 社は免許を受けることができない。正しいですか？誤りですか？って問題です。暴行の刑、罰金だったらダメなんだけれども、これ、罰金よりも軽い拘留の刑でしょ？拘留とか科料っていうのは、結核事由になりません。なので、免許を受けることができるということになります。5年経過していなくても免許を受けることができます。だから足野さんも誤りということですね。次は12ページの真ん中よりちょっと下に黒いインクのところがあるでしょ。刑に処せられたとは、有罪が確定し、実際に刑が執行されたことを言います。したがって、で、有罪判決を受けた場合でも、控訴または上告により争っている間は継続中って言うんですけれども、判決が確定していないので、免許を受けられます。また、執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、執行猶予期間中は免許を受けられません。刑に処せられたじゃないんだけれども、ね、まだ確定していないからね。で、しかし、執行猶予期間が満了したときは、刑の言い渡しの効力がなくなり、刑に処せられ、ね、処せられるわけじゃないからね。それに該当しなくなり、直ちに免許を受けられます。まあ、参照条文は刑法の27条なんだけれども、まあ、執行猶予期間は何事もなくね、満了するとそこで刑が消えるので、というふうに覚えておいてください。免許受けられます。ただちにね。 同じ12ページにある2015年27足の2見てください。一番下にある問題ね。 C 社の政令で定める使用人 D は刑法第234条威力業務妨害の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた後 C 社を退任し新たに E 社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE 社が免許を申請しても D の執行猶予期間が満了していなければ E 社は免許を受けることができない。正しいですか誤りですか。命令で定める使用人だからその使用人が何かに該当していたらダメっていうことだからね。で、執行猶予期間が満了していれば免許を受けることができます。いなければ免許を受けることができないということです。だからこの足は正しいということになります。でちょっと前戻りますけれども11ページの2012年26、足の1見てください。免許を受けようとする A 社に刑法第204条傷害の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられその刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合その満了の日から5年を経過していなくても A 社は免許を受けることができる。正しいですか誤りですかという橋ですね。執行猶予期間満了しています。だから直ちに免許を受けられるということです。刑に処せられっていうところがなくなっちゃうということだからね。継続中の問題一つ見ることにしましょうね。13ページ2006年30足の3見てください。 D 社の取締役が刑法第159条私文書偽造の罪を犯し地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたがこの判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が継続中である。この場合 D 社は免許を受けることができない。正しいですか誤りですかということです。で懲役2年懲役2年だともう5年、どういう罪であっても5年受けられないっていうことなんですけれども継続中ね。継続中っていうのはまだ刑に処せられた確定していないから処せられた状態ではないんですよ。だけれども免許を受けることができるということになります。だからね。なんだけれどもこんな時に免許申請するやついないよね。もうなりそうってのは分かってんだからね。判決が出た途端にもうその会社は免許停止になっちゃうわけだからやっぱり受けることができない誤り、設問自体誤りなんだけれどもこんな時申請するやつはいないね。問題としてはまあ成立していい問題かもしれないけれどもね。はい、次は13ページの下の方にある暴力団員等ですね。2014年法改正で、追加された問題です。で2015年の私権範囲になりました。で暴力団員等それから暴力団員等がその事業活動を支配するものだと免許を受けられないってことです。次のね14ページにある過去問は2011年27足の3、これ出題された時はね別の理由だったんだけれどもこっちの暴力団員等に該当するという理由でね免許を受けることができない正しいということになるんでしょうね。 F 社の役員のうちに指定暴力団の構成員がいた場合暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても F 社は免許を受けることができない。これ出題された時は正しいだったんですよ。でもこれ理由はその次にあるね不正行為とね暴力団員の構成員っていうのは宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をする恐れが明らかなものに該当したということでね2017年27足の3今読んだ過去問は免許を受けることができないということ でした。ね。ちょっと理由が変わったけれども、免許を受けることができないっていうのには変わりはないということですね。次は不正行為等ですね。で、次のものは免許を受けられません。免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し、不正または著しく不当な行為をしたもの。二つ目は、宅地建物取引業に関し、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかなもの。この二つはちょっとね、曖昧な言い方だけれども、最近の出題例があるんですよね。2016年37足の宇です。市が免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し、不正または著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、市は免許を受けることができない。これは正しいですね。それから2013年43足の4です。宅地建物取引業に関し、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかなものは、宅地建物取引業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられていなくても免許を受けることができない。これも正しいということですね。この不正行為等は、ちょっとね、注意してほしいところです。はい。それから15ページ。過去問出題例はないんですけれども、5条1項に規定のあることです。専任の宅地建物取引書を書く場合、それから申請書の虚偽記載、記述の欠如、ね。免許申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている場合は免許を受けられません。これも最初のところでね、ちょっと注意したんですけれども、これも免許を受けられない事由になります。で、今回はね、ここまでということにして、次回から免許替えのところに入ります。